1. 消費生活センターに寄せられている相談。このようなトラブルは消費生活センターにご相談ください。6年度に本市の消費生活センターに寄せられた新規相談件数は1135件です。そのうち契約当事者が60歳以上の相談件数は451件で、全相談の約4割を占めています。今号では6年度の消費生活相談の概要や最近の相談事例、トラブル防止のためのポイントを紹介します。困った時は迷わず消費生活センター電話 485-0559 へ。6年度消費生活相談の概要。主な相談内容。6年度新規受付。1位から5位までを。順位、商品、役務、サービス、件数、主な相談内容の順に読みます。1位、商品、役務、商品一般、件数117件、主な相談内容、不審な電話、不審なメール、身に覚えのない荷物に関する相談。2位、化粧品、72件。ファンデーションや美容クリームのインターネット通販での定期購入契約に関する相談。3位、役務その他、70件。給湯器の無料点検、パソコンサポート、副業サポートに関する相談。4位、工事、建築、加工、50件、リフォーム工事に関する相談。5位、レンタル、リース、貸借、45件、賃貸住宅の現状回復トラブルに関する相談。契約当事者の年代別相談件数、6年度新規受付。20歳未満22件、20歳代100件、30歳代74件、40歳代96件、50歳代180件、60歳代118件、70歳以上333件、その他不明、212件。契約当事者の年代別に見た上位相談。6年度新規受付。各年代別の1位と2位を読みます。20歳未満、1位、脱毛エステ、2位、インターネットゲーム。20歳代、1位、医療サービス、2位、脱毛エステ。30歳代、商品一般、賃貸アパート。40歳代、商品一般、化粧クリーム。50歳代、商品一般、携帯電話サービス。60歳代、商品一般、化粧クリーム。70歳以上、商品一般、役務その他。相談の特徴として、若者を中心に脱毛エステや美容医療の契約に関する相談が増えています。インターネット通販の相談件数は250件で、全相談の約 22% となっています。お試しのつもりが定期購入になっていたなど、インターネット通販での定期購入に関する相談が多く寄せられています。また、給湯器や分電盤、屋根などの点検と称して、電話や訪問をし、このままだと危険、修理が必要、などと不安を煽り、契約させる点検商法に関する相談が増加しています。特に、契約当事者が高齢者である割合が高い傾向にあります。最近の相談事例とアドバイス。脱毛エステの契約。相談事例。友人に紹介されて 脱毛エステの無料体験を受けたら、施術後に別室で必要な勧誘を受け、高額な契約をしてしまった。消費者へのアドバイス。契約にあたっては、急かされてもその場で契約しないようにしましょう。サービスを受けるたびに代金を支払う、都度払いができるコースや事業者を選ぶのも一つの方法です。通信販売での定期購入。相談事例。1回のみのつもりが定期購入になっていた。消費者へのアドバイス。注文の完了後と思われるタイミングで表示された割引クーポンなどを利用すると、契約条件が定期購入に変更になる場合がありますので、定期購入の有無をよく確認しましょう。自分は1回分しか注文していないからと、商品を返送したり、受け取りを拒否したりしても、それだけでは解約になりません。欠品のため、〇〇ペイで返金します。相談事例。ネット通販で商品を購入したところ、在庫切れのため、〇〇ペイで返金すると言われ、指示された通りに数字などの入力を繰り返しているうちに、いつの間にか送金していた。消費者へのアドバイス。販売業者から、〇〇ペイで返金しますと言われたら、まず疑いましょう。返金の際に、SNS の友達登録や画面共有を促されても、相手の指示に従わないでください。価格が通常より大幅に安い場合や、支払い方法が個人名義口座の銀行振込に限定されているなど、少しでも怪しいと感じたら、注文をしないようにしましょう。給湯器や分電盤の無料点検。相談事例。明日、無料点検に伺います、と見知らぬ事業者から電話があった。訪問を断りたいが、電話番号を聞いておらず、連絡ができない。消費者へのアドバイス。無料点検に行きますと電話や訪問で点検を持ちかけられても、安易に点検させないようにしましょう。事業者が訪問してきた場合は、対面での対応はせず、インターホン越しに断りましょう。交換が必要かどうか心配な場合は、契約先のガス会社やメーカー、契約中の電力会社などに相談しましょう。屋根工事。相談事例。無料で点検すると訪問してきた事業者に屋根の写真を見せられ、雨漏りの心配がある。すぐに修理した方がいいと言われ、高額な屋根工事を契約してしまった。消費者へのアドバイス。キャンペーンや値引きの話をされても、その場で契約するのはやめましょう。不安を煽られても本当に必要な工事か、専門家や周りの人に相談してから判断しましょう。トイレ修理や鍵の解錠、害虫駆除などの駆けつけサービス。相談事例。トイレが突然詰まり、慌ててインターネットで見つけた事業者に連絡をした。解決を急ぐあまり、内容を十分に確認せずに契約してしまった結果、高額な費用を請求された。消費者へのアドバイス。低価格をうたう広告を鵜呑みにせず、契約内容や支払い総額を十分に確認しましょう。作業を次々に提案されても、その場で内容の妥当性を判断することは難しいので、不安な時は作業を断りましょう。マンションや賃貸物件に関するトラブルを相談する場合、まずは管理会社や貸主に相談しましょう。SNS 広告がきっかけの副業。相談事例。副業サイトで、いいねを押すだけで稼げるという簡単なタスク、作業に応募したところ、 最初は報酬を引き出せた。次に高額報酬を得るためのタスク、作業に応募するために事前送金を指示され、その後もさまざまな理由で振り込みをさせられた挙句、たまっている報酬を引き出そうとしたら高額な手数料を請求された。消費者へのアドバイス。簡単に稼げることを強調する広告は鵜呑みにせず、事業者情報や評判を確認し、少しでも怪しいと感じたら登録はやめましょう。報酬を得られるはずが、さまざまな理由をつけ、先に金銭を振り込むように指示してきます。仕事を開始する前に、手数料、登録料などを要求されたら、すぐに中断しましょう。最初に、少額の報酬を渡して信用させ、次第に高額な金銭を要求する手口です。報酬がもらえるという期待に引き込まれて、金銭を支払ってはいけません。投資勧誘、相談事例、マッチングアプリで知り合った人に勧められて投資した。サイトの画面上では利益が出たので出金しようとしたところ、次々に手数料などを求められ、結局出金できなかった。消費者へのアドバイス。被害回復は難しいため、SNS などで知り合った相手から暗号資産や株などの投資を勧められたら、まず疑ってください。投資サイト上で利益が出ている様子が見られたとしても、見せかけのデータに過ぎない可能性があります。自動音声ガイダンスの不審な電話。相談事例。行政機関を名乗る自動音声の電話があり、個人情報を伝えてしまった。消費者へのアドバイス。知らない番号からの電話には普段から慎重になりましょう。電話に出てしまっても個人情報は伝えないでください。自動音声ガイダンスが流れた場合は最後まで聞かずに電話をすぐ切ることも大切です。本物だと誤認してしまう偽メールやSMS 相談事例。宅配業者名でメールが届いた。ちょうど荷物が届く予定だったので、メールに書かれていた URL をクリックして、記載されていた指示通りに ID やパスワードなどを入力した。しかし、その後、高額な不正利用をされていることが判明した。消費者へのアドバイス。日頃利用している事業者や公的機関等からでも、まずフィッシングを疑いましょう。メールに記載されている URL をクリックする前に、公式サイトなど確かな情報源を使って真偽を確認してください。消費者トラブルに遭わないために。1、今日契約するなら割引などと勧誘されても、その場で契約しない。2、長期間の分割払い契約は、総支払額や解約時の規約を確認する。3、電話や突然訪問してきた事業者の無料点検ははっきり断る。4、ネット広告から購入する場合は、広告のリンク先ではなく、直接その事業者の公式サイトを検索して注文する。5. 注文確定前に定期購入の有無をしっかり確認する。6. 在庫がないため〇〇ペイで返金しますと言われても決して応じない。7. 振込先が個人名義口座の場合は振込を控える。8. 簡単に稼げるというネット上の広告や投稿を鵜呑みにしない。9. インターネット上で暗号資産や株などの投資を勧められても契約や入金をしない。10. 自動音声でかかってくる勧誘電話はすぐに切る。11. 困った時は一人で悩まず家族や友人、消費生活センターに相談する。 相談窓口、消費生活センター。専門の資格を持った相談員がトラブルに対処するための助言や情報提供をします。契約によっては取り消しや解約ができる場合があります。必要に応じて、斡旋や専門機関の紹介など、問題解決の支援も行います。相談場所、市役所多目的棟内。相談時間、午前9時から正午、午後1時から4時。休館日、土曜日曜祝日。土曜日曜祝日は、全国共通の消費者ホットライン188、いやいや、局番なしをご利用ください。相談専用電話、485-0559、市ホームページの QR コードがあります。